タタタタタタタタンタタンタタン。僕の名前はダーさん。
博士じゃぞ。
君の名前はダディ。
バットダディだ。
二人合わせてヘボコンに、神戸のヘボコンに出てきたよ。小さな子供にも容赦なく、
容赦はせんぞ。
大人げないけど勝ちますよ。頑張って作ってきたロボットが当日動かないなんて割とある。ヘボくて当然、ヘボくて最高、動かぬロボでも輝けるさ、ヘボコン、
イエイ。ということでね、
はい、
ヘボコンはね文学ですよということでね、
はい、
いい紹介がありましたね。
はい、素晴らしかったですね。
ね、はい。参戦してどうでした？
まあ、きっかけとしましては、その、まあ、前回のヘボコンの方に、まあ、ちょっとね、仕事の方で、はい、まあ、会場には行ったんですが、まあ、その、会場の雰囲気を見て、あ、これ仕事ね、体調悪いでも何かあったでもいいから休めばよかったって本当に思ったんです
よ。ありがとうございます。
これ。もったいないことしたなっていうのがやっぱり一番大きい、その前回の時の感想だったので、でそこからまあもうその日から、その次の日ぐらいからもう、じゃあロボット何しようって、もうそこから考えちゃったで、まあいろいろ試作をその経て、まあ実際3台4台ぐらいは作ってるんですよ、うん、で結局最後にその実際選ばれたのは、まあなぜかただの既製品に色塗っただけっていう、そういうちょっとヘボい感じで臨んだんですが、いや本当に、まあそんなね物語も含めつつ、さらにコロ館長からなんとね、素晴らしい人形をいただいてしまいまして、まあ写真でも載せましたけど、でさらにねこれ、まあここでね初めて話し出すんですが、実はコロ館長の娘さんお二人に、直接頑張ってねっていう手紙をいただいてしまってた
んであのね、絵を描いて作った人形を見ながらね、暇そうにしてたんで、バッドダディのおじちゃんにお手紙書くって言ってじゃあ書く書くっつって書いて、で一応ね添えてお送りしたんですよ。
そうです、お姉ちゃん、しっちゃん、ありがとうこれをね言いたかったんで、手紙を目の前に置いてこう喋ってるんですけど、いやー本当に良かったと思います、はい、まあ、結果としましてはね、当初の2回戦敗退、まあ、相手はね、前回優勝者だったということで、なかなか、まあ、あれだったんですが、まあね、次回、参加させていただくときはもっとね、盛り上げれるように、いろいろ、まあ、ここからまたもう一つのね、また新しい物語が始まるんじゃないかなと、そんな感じです。はい止めちゃいましたけど。
いやいいんですよ。ね、バッドダディさんの物語はね、終わっても始まるんですよ、やっぱりこれね。
また
終わってから始まるんですよ。で僕もサロボンドーザーとの旅は終わったわけですからね。今度出るやつは多分、オサロボンドーザー2、またはオサロボン系のなんかで出るんだと思うんですけどね。はい。ね、終わってから、それぞれの、ところに戻って、もう一回それぞれのチームのバックボーンみたいなのが見えてくると余計にね。
ねえですよ、
ね、ペンとサイコロさんなんかね、いろんなレポート上げてくれてて、それ読ませてくれましたけど、ね、ちょっとほらうるっときましたもんね
そうですね、
そんなマシンを叩き潰すのか俺たちはみたいな
確かに、
うん、あれですよね、ペンとサイコロさんって、ヘボコンをモデルにしたボードゲーム、卓上ゲームみたいなのを、ね、はい、お父さんの方が作られてるんですよね、確か。
そうです、そうです。うん、もう今年中には発売されますね。
はい、そう、もういろんなところにこのヘボコンの余波が広がってるって感じ。
そうなんですよ。
うんうんうん、
毎回ね、これ、毎回というか2回やってますけども、
はい。
僕もヘボコンやってからいろんなことがね面白くなってきてね、
おお、
はい、ね、やっぱどこに重きを置くかっていうところがね書くじゃないですか、ヘボコンって。
そうですね、そうですね。で
今回僕が持ってったオサロボンドーザー、全部組み立ては1日で終わったんです。
はい、はい、
全ての組み立てが1日で終わったんですよ。
はい、
はい、あれ全部自分家にある廃材を利用したんですけども、はい、
うんうん、
ね、ピーナッツ入れてたタッパーをひっくり返して
、はい、
ボディにし、そして、はい、いつも通りの顔に見える、プリンターのカプセルを、穴開けてつけで、はい、物置のガラクタボックスから、イクトマキ2つ見つけたんでこれ腕でいいやっていう形で、
はい、
ドリルで穴開けてつけてよし完成だ。でそこからマシンに力を入れずにコスプレに力を入れるという、
はい、
わけのわからない
テクトル、まあ、我々コスプレ枠としてはね、ちょっとそっちに力を入れる。
いやでもそうなんです、いいと思いますよ。逆に僕
いいと思います
ね、第1回はかなりロボットに固執してしまっていたので、むしろこの今回衣装に固執してくれた方が方向性としてはすごくロボコンにマッチしてるんじゃないかって今更ながら思いますけども。
あでもね、悪いことにその衣装に気を取られたがために、
はい、
ディランになってしまったんですね僕はね。
完全に悪役でした、ね、
そうね、
悪役が優勝してしまった。
そう
ね、まあ、ね、正義の味方っぽい格好したやつは初戦で悪役になりましたけど。
でももうね、
ダディさんの場合はクライムファイターなんで仕方がないですよね。
仕方ないですよ、それは仕方ないです。
ヒーローのやりすぎたらヒーローも悪役になっちゃうっていうことを体現したわけですから。
体現したんですから仕方ない、
ね、仕方ない。もうだって何が悪で何が正義かなんてこんなねもうブレブレの物差しの中でね、生きていく中で結構深い話、深いようで深くない話をしてます。
ヘボコンってそんな壮大な物語の一部だったという。
そうですよ、
そうですよ、
そうですよ、はい、
ほんまね、はい、で衣装をね1週間かけてあれ作ってですよ。やってて自分で何やってんだろうこれって我に返ったのが5度ほどありましたけどね。やっぱ
それでいいんです、
夜作るんですけど、まあね、とりあえず家帰ってで家事やって自分の時間ができるじゃないですか。そこで衣装を作るわけですよ。で、はい、1階の部屋でコツコツコツコツ作ってて、奥さんがあんた大丈夫っていうふうに心配を受けるっていうね。できたらお嫁さんに見せてどうって言ったら、もうちょっとここがこうなったらいいんじゃないっていうアドバイスを受け、それでまた直していくっていう。普通だったら別れられてるよなっていう話ちょろっとしましたけども。まあまあ、ダニーさんはそのまんまじゃないですか。いつもこれで神戸の、
はい、いやいつも通りです。
徘徊してるわけでしょ。
ただ実はだいぶデザインというか予定と当初と変わってたんですよ。もともと普通にコートを着るだけだったんですよね。まあ、マスクと、うん、シャツは例のバットマンのシャツで間違いはなかったんですが、そこからもうコートを着るっていう予定だったんですが、はい、まあ、コロ館長からね、ついにフィギュアが届いてしまったということで、僕の変なスイッチが、完全にスイッチがオンになってしまって、まずマントを用意し、で、ガントレットを作り、という、事態に陥ってしまったという次第であります。
これ、やっぱね。やっぱり僕がこの大会陰で暗躍してた感が出てますね。
そうですね、予想以上に自分がちょうどその時読んでたコミックのバットマンのデザインにすごい似てて、まあ満足って、
満足ね。
それ大事です。
でバットダディさんここで暴露しますけど、はい、前日ほぼ徹夜だったんですよね。
はい、そうです、はい。
そうなんですね。まあ、
放送の方にも載っけてるんですけど、オールスターバットマニアっていう、バットマンの好きな人たち、
はい、
バットマンに狂ってしまった人たちがみんな夜にとあるね大阪の一部のところで集まって、はい、バットマンの話をニヤニヤしながらするっていう会に参加させていただきまして、はい、はい、それで家帰ってきたのが4時でしたね。こんなこともやりつつ、はい、まあ、逆にあれだけ起きてたからこそこうバットマン力は高まってたかなと。
終わって で駅の方に進んでいくんですけど、だんだんね、あのダリー君のね目の中の瞳がね真っ黒になっていくんですよ。
ハイライトがね消えていく感
じ。一緒にあのラーメン最後を食って別れたんですけど、もうフラフラでしたからね、あの時
もう全てを使い果たして、
もういいよ帰って帰ってっていう風になったんですよね。僕もあのおかげで早く家に帰れましたけどね。ねえ、あの参加したかったあの打ち上げ。
あ、打ち上げね、みんな残っていただきたかったです。すごい。それでね、なんかあのお疲れ様でしたとか反省会とかいろいろしたかったんですけどね。
まあやっぱねこれ本当ね楽しかったです。本当に毎回毎回あのお礼申し上げます。ありがとうございます。
いえいえいえいえ、ね、あの本当にいろいろ話一人ずつ聞いたら本当にいろんなドラマが起こってたみたいで本当面白いですね。
ちょっとここでですね、レジェンドモンスターの話を少ししたいんですけどいいですか。
はい、
はい、
そうです、しましょうか。
ちょっとその前にですね、このレジェンドモンスターに関してあのダーさんの思ったレポートを皆さんに送りますのでよろしくお願いします。はい、はい、ドンドンドンということで、はい、
もう本気ですね。
これは、はい、
ね、ちょっとコロさん、コロさん、これはあれじゃないですか、ちょっと平凡くないんじゃないですか。
いやでもね、別にこれを書いてあの心の中に留めておいても別にいいですし、ただ最終的にこのいろんなことがこうドラマでヘボさんも紛れつつ来てるんで、多分これで完全 100% のまんま当日まで迎えちゃうと結構危険な感じはしますけど、まあいい具合に期間も空いたんで、ね、その分1週間衣装に費やすとかそういう風になってくれたんで余計いい具合にはなったんじゃないかなと
思います。はい、セーフ、セーフ、
ちなみにね、このね、ジェンドモンスターマシーンさんなんですけども、あの仮名になってますけどね。これドクターイエローさんの強さっていうのをちょっと自分なりに考えてみたんですけど、まあ前回2月の時に僕はほぼ機体を全部イラストに書き留めておいたんですよ。
はい、
ピオちゃんもいたり、それからホモさんっていうね機体もあったりっていうのがあって、全部その分イラストにしていろいろ上げてたんですけども、やっぱこのドクターイエロー号、構想5分で買い物10分で、で作られたのも10分間 でほぼ完成と。
はい、はい、
でダイソープラレール4台を横付けしてモーター4個の6ボルトのマシンですよ、
うん、はい、
で確か原価が600円っていう。
そうですね、
すごいマシンなんですよ。でそのマシンが神戸ヘボコン大会第1回ですよ、もう優勝をかっさらっていったっていう、
うん、
もうこれドラマですよ。
ドラマですね、
もうここのドラマですよ。もうこのドラマじゃあ打ち崩すのは誰だっていうことになるじゃないですか。
誰だ。そうですよ。そうですよ。打ち崩したかった。
使命感に燃え、使命感に燃えてしまった。
という設定でやったんですよ今回は。
はいはい。
設定じゃない。というその打ち崩すために博士が悪の道に走りオサロボンドーザーを作ったっていうバックボーンですよ。
ストーリ
ーあ、それストーリーだったんですね。
ストーリーですよ。もうだって
そうなんですね。
だってすごいんですよ、直進力異常なまでにすごいじゃないですか。すごい、ね、モーター4つでまっすぐ出てくるわけですよ、ね、
今回ドクターイエロー出る予定じゃなかったんですよね。
はい。
この後のエキシビジョンに参加する予定で、会場入りされてたんですけど、
はい。
そこを、セイラさんが、
はい、
ダーサン博士と第1回目で戦ったセイラさんが、はい、どうも、ボンさん、ドクターイエロー今、ちょっと出してチェックしてますよと。
はい。
今、声かけるなら今ですよって言われて。で、ちょっと本戦も出ませんかって言ったら、 前回準優勝されてた方が今回あのボンさんのセコンドに疲れて、
うん、
出ないよ出ないよ、そうですそうです、であの2人タッグを組まれて今回あのドクターイエローが参戦っていう形になったんですよ、ね、それがなかったらまさかこんなドラマが起こるとは
ね、
そんなことになってなかった予定だったんですけど、
そうですよ、あの機体だからね正面から当たると絶対負けるんです、モーターの数と
です、ね
はい、直進力で、はい、で、はい、大体ね、おもちゃ、既製のおもちゃってせいぜいついててもモーター3つじゃないですか、
そうですね、
で大体2つの駆動でもう1つはギミック用になってるじゃないですか、ね、これを打ち崩すにはどうしたら、もう正面とかじゃないですよやっぱり、ドクターイエロー号は上に機体をすくい上げて、押していくのでグリップ力が生まれてさらにパワーが増すんですよね、でここまでちゃんと僕考えてました、はい、じゃあそれどうやっていくんだっていうことなんですけど、はい、正面から当たるわけ、当たるとやっぱパワー負けする、斜めから当たっていくしかないんですよ、まっすぐ行くと押し切られるんでバックするしかない、だからこれがあの僕の練習だったんです、
ああなるほど、はい、だから機体の相性的にはうちのバトダディモービルも相性としては悪くないんですよ、あの うちもあの乾電池4本炭酸4本で、まあ、あのラジコン駆動なんで要はまあ、自由自在に動くと、
うん、
だから、まあ、サイズ的にも問題ないんで、真正面から当たったのがまず一番の敗因だったなと確かに分かりました、
直進力では負けるんですよ絶対に4つですから、
そうなんですよね負けますよね、
負けます負けます、じゃあどうするかって言ったら斜めから当たってあの相手の力を利用して小手投げするしかないっていうね、
なるほど、はい、
そして、うん、まあ、田中さんからねあの情報を入れてたんですけどキャタピラが強いよと
言ってましたね前回言ってましたね、
キャタピラが強いですねもう本家でも言われてることなんで、はい、
でもキャタピラだけでは勝てないんですあのマシンは、はい、ここまで研究するというヘボくないっていうところ
ヘボくない
です、ね、そうですね、あともう一言付け加えるならば、まあ、実際あのエキシビジョンで僕が、ね、自分の期待と、はい、あのダーさんの機体と、まあ、決戦をしたわけなんですが、
はい、
正直、当たった瞬間にこれは負けるって思いましたあのこれ全然勝ち筋がないって
、ね、あの正面から当たりきったらダメなんですねお互いねっていうところなんですね、
そう、
だからあの最初スタートのポジションが
スタートのポジションがそうですね。だからあの土俵に立つとね、あの正面からねぶち当たりたくなるんですよ。
なるなる。あれ不思議なんですよね。本当そうなんですよね。正面切ってあの相手のロボ見ると、本当そのロボが対戦相手に見えてくるんですよこれ。
正面からこうぶん殴りたい戦いたいすごい強くなって。
あの多分何くんも体験したと思うんですけど、あのリングっておかしいですよね、あのロボットというか動かしてる中に僕たちいますもんね、
入ってますね、あれ
はねえ、いい年こいた大人が何の話してんだっていう、
ね、ヘボコンですよ、ヘボコンの不思議なんですよねヘボコンの不思議で、本当は全力で戦って負けなくちゃいけないんですよね、全力で戦って負けるのがヘボコンなんですけど、負けたくないんですよ、負けるとめちゃめちゃ悔しい
んですよ、ね、負けると悔しいんです
よ
ね、
悔しくて悔しくて仕方ないんですよね、
それは前回準優勝でも負けた僕は悔しかった、
悔しいんですよね不思議なんです、
わかります、だからこそ今回僕はドラマを作りに行ったんです
はいね、そうです、でもただやっぱ買ったらやっぱねそこはちょっと恐縮しなくちゃいけない
、はい、ちょっと、ね、場の雰囲気を盛り上げすぎ自分が盛り上がりすぎてしまったというのは一番恥じるところです、終わってから、
いやコープヘブコにちょっとね本当に盛り上がったも、まあ、全部盛り上がるんですけど、はい、本当にちょっと熱い戦いが続きすぎてしまって、みんな本当にちょっと喜んでしまった感じがちょっとあったじゃないですか みんなこの、うん、ちょっと微妙みたいなのが一個もないまま進んでしまう。
それに関して何謝っとこう、すいませんでした。
すいませんでした。
ごめんなさ
い。
すいませんでした。
なんかね、神戸を終わって3日ぐらい経ってからみんなちょっと、反省しだした感じが。
ね、終わった直後はもうみんな嬉しいし楽しいからもね。ね。
でもあれですよ、僕は帰りのね、山陽本線に乗って、俺何やったんだろうっていうちびっ子たちの残念そうな顔ね。
そうですね、はい。
ダディさんだって悪夢になるでしょ、
はい、
あれ、
はい、完全にトラウマ化してますよ。でもきっと多分また次に、子供と当たっても全力でやるんだろうなっていうのはまた
ね。そうですね、そうですね、そこは全力でしてください。
ということで、そろそろまとめに入りますけどもね、
はい
はい、今後の神戸ヘボコンに思うところがあったらもうくったくなく見ましょうというところなんですけど、まあ第3回あったら僕また仕事をほっぱらぎ出していこうとは思います、は
い、ありがとうございます。
マジック
、おありがとうございます。ありがとうございます。
はい、多分ね、参加期待一応言っておきますけど、おさろぼんレックス回収版っていう形で中身全部入れ替えてやっておこうと思います。
初代の、はい、伝説の初代です
か、発掘エンジン1機。いやもう機体に力を入れすぎてコロさんに引かれるという。機体です。
どうですかね、まあ、また例のね、神戸ヘボコンっていうからにはこう神戸には素晴らしい、
はい、
ロボットを売っているお店のね、上心がありますんで、三宮の上心もあそこ何回通ったか分かんないですよ。いやあそこねいいんですよ、しっかりとそのロボット関係のあれが今タミヤさんの分がいろいろ売ってる、
あ、そうですね、
で結構普通にプラモデル作るときに使う塗料とかその他もろもろ、ね、はい、結構いいの売ってるんで、まあ、ね、とある別の番組さんでそこに行くっていうレポートがあってちょっとびっくりしたんですけど。ってぐらい、まあ、結構あそこはプラモデルも何でもいろいろ揃えるのはいいところなので、
いいですね。ただ神戸ヘボコン、通常ヘボコンだとタミヤさんの工作キットがね、大盛況で、で、タミヤのヘボコン界の武器商人って言われてますけれども、神戸ヘボコンはね、やっぱり優勝、準優勝を飾ったドクターイエローがもうめちゃめちゃ強いので、それにあやかってやっぱダイソーさんを推していきたいなと私は思います。そうそう、はい、
ちょっと僕も次回は一応考えてるのは、はい、非電源マシンです。
ああ、はい、なるほど。
ちょっと、大人げなく優勝したんで、一応悪は悪でいくんですが、はいはい、もうやっぱり全力で勝ちにいって、もう全力で戦って、はい、で全力で負けてやるっていう、はい、もうこの全力スタイルが一番もてはやされるんで、ここは。
でも全力でお願いしたいですね。
はい、ね、はい、今度もまた今度は何にお金かけるんだろうな、僕っていうところで。
機械、衣装、その次はって感じですね。
なるべく僕はな無駄なギミックに凝ってほしいなっていう。
そうですね。そうです。
意味がないギミックに凝ってほしいですね。
やっぱその辺はロボットにお詳しい方々揃ってますんで、やっぱり、ね、ロボットといえばみたいなところをね、入れていただきたいですね。
じゃあ、ですね、オサロボンレックスロケットパンチ付きっていうので、
ね、そうですね、そうですね、それ
カタパルトしっかりつけて、
はい、いいっすね、全然効果がない感じのパンチが見たいです。
カンナ城の声で喋るんですか。
じゃあ音楽流しましょうか、とりあえず。
楽しみにしてます
。いいですね、
いいですね。
それ多分負けてからのロボットのギミック披露になると思うんですけど。
あれならないっていう。
そこかみたいな感じ、ね、そんな感じですけども、
はい、
はい、で今後ねまた テポコン特集いろいろことあるごとにやっていこうと思いますけども、
リスナーの
皆さんぜひね、近くでヘボコンとかそういうのがありましたら、ね、どうぞお気軽に行ってください。そしてお気軽に参加してください。多分どの会場でも会場に行くとちょっと材料みたいなの多分置いてくれてますので、もし作る技術があるんだったらそこで作って参加して優勝かっさらうっていう、そのもう一つのレジェンドを作っていただきたい。
はい、
それができるのがヘボコンですよ皆さん。やっぱりここを一番推していきたいんですけど、ヘボコンは技術力とかそういうものではなくてドラマを作っていくところです。はい、そして相手と戦った相手とも仲良くなれますので。
はい、でも神戸ヘボコンはすごいと思いますよ。特に皆さん絶対握手するじゃないですか。
はいはい、
固い握手は他の会場で見たことない。
そう、どんなにヒールでも最後握手を求めてしまうん
だ。、ね、全力具合が見れてすごくいいですよね。皆さんもね。
はい、ということで、じゃあ皆さん、CM 等がありましたら、はい、どうぞ。じゃあダディさんどうぞ。
ありがとうございます。はい、冒頭にもね、言っていただきましたが、アメコミを中心に僕の好きなものについて語るポッドキャスト、バッドダディモビル放送局というのを配信しております。まあ、検索の方は iTunes のポッドキャストのところでアメコミって言ったら大体出てきます。はい、大体タイトルにアメコミってわざとつけてますんで、あとはそうですね、話としてはいろいろコントが多い番組ですね。その原因はここにいる、ダーサン博士が、ほぼほぼ原因だと思うので、もしねそちらの方も楽しんで聞いていただければと思います。そんな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。
はい、
タレコさん宣伝があったらどうぞ。
私、チームタナゴという名前で家族で面白いことを求めて遊びに行くという活動を続けていますので、あなたの街にも行くかもしれません。
はい、
おしまいです。
はい、はい、チームタナゴさんのツイッターやっておりますんで、そちらをフォローしてください。
はい、
はい、
ということで、コウさん何かありますか。
そうですね、最後にまあ一つ言っておきたいことといったら、ピカチュウのおもちゃが欲しかった。
あ、それはね、この話もちょっとしたかったんです
けど、ね。はい、どうぞ。
あれね、ヘボコン前に、ね、ちょっと台湾旅行に行ってまして、
はい、
で台湾といえば、地獄のピカチュウが一部で有名なんですけれども。
明らかに非公式な感じのおもちゃ。あ、そう
ですね。ちょっと目つきの悪いピカチュウなんですけど。でもこうやって喋ったりするんですよね。
そうですね。
喋りながらものすごい勢いでビカビカ光って回転するっていうだけのおもちゃなんですけど。
地獄ですね。
地獄ですね。これがですね、多分今のところ台湾でしか手に入らないんですかね。他で本当に見たことないんですよね。検索かけてもちょっと出てこないんで。で、これをちょっと手に入れてきまして、今回、エキシビジョンの商品にしたところも大人気で、あれ誰かも、そうだ、あれ結局ボンさんが。
そうですね、ボンさんに乗ってたんですよ。
はい、見た瞬間ものすごい目つけになられて、いつも穏やかなボンさんがちょっと本気出されてかっさらっていきましたね。
はい、ね、実はね、国費ミッションで、はい、うちの娘がポケモン大好きで、下の子がピカチュウ大好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
で、博士にピカチュウのおもちゃおうちの娘に取ってきてくださいっつって、極秘ミッションは実はもう一つあったんですけど、ね、
何個かあったんですけどね、
もう勝手にね、 勝手に僕あれ優勝商品だと思ってて、で優勝博士がしたでしょ、めっちゃ一人で興奮しておーしって言ってたんですけど、あれ商品が違うと思って、
優勝にそんないい商品は出ませんからね、ヘボコもね、
はい、商品の話もそうです、大事です、
そうです、そうです、
終わりかけで言うの、
はい、そうですね、そうですね、ヘボコはあの優勝準優勝はその偉い、あ、まあ、準優勝はですかね、優勝はそんなにいい賞ではないので、はい、基本的にはおもちゃのトロフィーと、あとあの100均で買ってきた工具詰め合わせっていうのが一般的なヘボ今回で の, あの商品となっております、
はい、でちなみに2回戦敗退した私の商品は、ガンダムのプラモデル、ガンプラでした。
あれはそうなんです、あの神戸ヘボコンはですね、オーナーさん の, あの区会マスターという方なんですけれども、こちらがもう本当に子供好き で,
であのお子さんにみんなこういろいろこうショーが配られてたので、
そうなんです、あのヘボコンってどうしても子供がやっぱ泣いてしまうんですよね、あのヘボいヘボいところを目指すんですけれども、やっぱ悔しくて子供たちみんな泣いてしまうのを、あのどうしもう区会マスター見てられないとでも、もうあの心が痛んで仕方ないので、お子さん方にっていうのでね、いろんな賞を準備してくださったんですよね、
はい、勝ったよ優勝したよっていう風に見せた瞬間、へーっていう嫁 の,、うん、のやったじゃん、ふーんっていうね
いいですね、その興味ない感
じ、ね、興味ない感じがね、はい、でも
素晴らしい、
でも彼女のすごいところは一生懸命やってるっていうのを見てるから、よかったねって言って言ってくれるところはすごいと思います、ありがたいです
。ぜひ次回はあの会場でね、
やめてください、あの僕があの本気を出せないです、
奥さんに操縦してもらえばいいんじゃないです
か、おっと
あのエレちゃんフィギュアも作りますよ、
やめてくださいやめてくださいやめてください
コロさんのなんかスイッチが入りました
ねエレちゃん
コロさんもいつか来ていただきたいんですけど ね
僕も本来であれば、あのおさらぼ話にヘボコンを呼んできたのは僕なので、
そうですね、
パイロットですし、本来は僕がやらないといけないんですけど、
なんで操縦しないんですかって思いますもんあんで俺が博士の俺がなんで操縦してるのかなってたまに思いますもん作って終わりなはずなのにっていう
ね、いずれどっかのあのヘボコンに行きたいなとは思ってるんですけれどもね、
話はつきませんけども、まあ、この辺りでということで、
はい、
はい、ありがとうございました。じゃあ、
はい、あ、すいません、すいません、一つだけ告知、もう一個だけいいですか。
はい、
すいません、あのですね、先ほどもちょっと出てきました、あのコピヘボコンにも参加されてました、ペンとサイコロさんのボードゲームが、はい、あの今年中に出ます、はい、で、一番最初に出されるのが12月のゲームマーケットっていうイベントがあるんですけれども、はい、そちらで初売りされる予定ですので、はい、よかったらボードゲームのヘボコンも皆さん楽しんでください、
はい、
私デザイン担当してまして、
はい、
もしかするとゲームマーケットで私が売り越してるかもしれないです
。おいやでもゲームマーケットさんの、ペンとサイコロさんの隣のブースが、はい、ブースの名前言った方がいいですね、ブースが、土曜日の F008、日曜日の、1010で、ちなみに、土曜日の方隣が週刊ファミ通さん、
すごい
すごいな、
ホーファンサイトボードゲームショップ DDT、 これ DDT ってこれで、クオンドーさん、株式会社増収設計さん、そしてワンナイト人狼さんですね。
おお、
やばいですね、
すごいところにいますね。まあ、あのどこでもツイッターでリツイートしておきますので、もし
見たい
方は、見ていただければと思います。すごいです。
あの発売が決まりましたら、またあのおさるぼの方でも話させていただきますんで、
はい、そう
です
ね、
バトマン の, あのアナログゲームをやってし、カードのあれをやってしまったせいでね、ちょっと僕もちょっと火がつきかけてるんで危ないです
か。
危ないですよ。ハマると結構危ないですよ。
危ないですね。
危ないですか。ボードゲームヘボコンの大会をね。
はい、じゃあそれも企画されるっていうことで、あの僕たち楽しみにしておきます。
ペンとサイコロさんがされるかも
しれない。ペンとサイコロさんに来るんですね。
いやいやいや、いや作られてる方なんでね。はい、
はい、あの大会もあるかもしれないというところで、ね、頑張りましょうということですかね。
はい、
さよなら
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 さよなら